ニュースアップデート、今日は上智大学総合グローバル学部教授の前嶋和弘さんにお話を伺います。
はい、前嶋先生はですね、アメリカ現代政治がご専門です。今年の11月5日に迫ってまいりました、投票が行われるアメリカ大統領選挙についてじっくりと伺っていきたいと思います。はい、お願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。いろいろ伺いたいんですが、はい、今ね、そういえばずっと白票の話をしてたんですけども、アメリカの選挙はどうなんですか。
この間すごく話題になったのは、民主党の予備選の中で、バイデンさんのイスラエルの政策に納得できないっていういくつかの州で、アンコミッテって、これ私は誰にも入れないっていう白票なんですね、言ってみればね。それを入れて、それがなんか1位バイデン、2位アンコミッテとか、それが十数パーセントあったとか、いくつかの州でそれがありました。ただこれも明らかに自分の意思を表明してるわけですよね。バイデンさんは何とか変えてくれということです。本選挙だと、まあ、白票もありますが、要するにあとはエラーみたいに扱われることがあるんですけども、でも投票率の中には入れますね。エラーであっても投票したということでありましてね。
はい、まあ、でも無効票にはなりますから、もうできればね、ホームページで今何度でもなんかすごくわかるから、いろんな候補者の、はい、自分の生活に必要な支援策とか政策共感できる人に絶対入れるっていうのはもう基本ですよね。ただそれが見つからないから行かないっていうのはやめてほしいっていう、その思いなんですよね。
投票所には必ず行きましょう。
もう一つアメリカのことを言うと、アメリカって投票率が、どうだろう、 OECD 加盟国、先進国の中で一番伸びてるんですね。で、1996年の選挙で 50% 1回いかないかだったのが、2020年の選挙ではこれ65までいきました。15伸びたってありえない話なんですけど、これ何かっていうと、期日前投票、これを光やって、みんな行きやすくさせた、なんだっけ、選挙前にこう登録していかないといけないアメリカなんだけども、期日前が結構今半分以上あるんですが、そっちでやらせるとか、もういろんな努力してますよね。はい、あと近年、今日もその話になるんですが、もう大混戦ですので、はい、とてもこの僅差の中で、やっぱり自分の一票大切だと思う心も増えてきた、はい、ここもありますね。
はい、そうですね。
やはり二極分化している中で、はい、何としてでもバイデンに当選させなるものか、何としてでもトランプは嫌だっていう人が、もう行かなきゃ、自分が行かなきゃっていう感じになるんですか。
そうですね。あとも選挙戦術もそうなんですよね。長野さん、本当に何回もアメリカ大統領選挙をご取材なさってますけど、はい、例えば90年代ぐらいだったら真ん中に人がいたんだけど、今右と左に分かれて、バイデン応援団とトランプ応援団、よくバイデンさんの支持率悪いと言いますけど、バイデンさんって、バイデンの支持率全体で 40% ぐらいでさ、民主党支持者の支持率は85ぐらいなんですよ。で、共和党支持者の支持率は 5ぐらいなんですよ。5です。その差80ぐらいあります。はい、やっぱり分かれてて、バイデン当選絶対、再選も絶対だと思ってる方と、いやいやトランプだと思う方がかなりもう分かれちゃってる。まあ、そんだけの熱意がある中で、それなりに引っ張られて選挙に行くって人も多いわけですが、それでもまあ行かない人もいると、そこが問題ではあるんですけどね。
そうなんですね。はい、まあ、それで、まあ、本当に二極化しててどうなるか分からない中で、はい、日本ではそのもうほぼトラみたいな言葉が、メディアでも永田町でもよく聞くんですけども、
もしトラじゃなくてもうほぼトラ、
これどうですか、前嶋さん。
ほぼトラって何かって、ほぼトランプに決定だって意味なんですけど、ビジネスの方が結構多いですね、あとね、いや、ほぼトラで我々動いてるんですがって、いやいや待ってくださいって話で、今の話なんです。そもそもアメリカって今2つの大きなことが起こっています。史上最大限の、最高というか、最悪か、史上最悪の分断があります。もう一つ、史上最も厳しい僅差なんですね。この2つが一緒になって最も厳しい僅差なので、それは、ほぼトラってそもそもありえないと。それと最近何だったのかというと、今年の選挙って、予備選は基本的に共和党の戦いで、民主党側はやってたんだけど何も注目集まらないので、トランプさんが勝ってるシーンばっかり見てるわけですね。
そうですね。
で、また勝ったぞ、だからトランプで、やっぱりこれはトランプですねみたいな話になるわけだけど、ちょっとそれは、おかしいと。で、皆様方、最近もうニュースが、あんまり日本で流れなくなって、今何みたいな状態ですけど、アメリカの、例えばバイデン、トランプどっち勝ってるかって見ると、この2週間ぐらいでわっとバイデンが上がってて、ほぼ並んでますね。このままずっと行くんだと思うんですけど、 どね。それはなぜかというと、あのメディアにトランプが出てくる、あの選挙で出てくる話がなくなって、まあ、昨日もここでお話があったんですが、その後半ですね、裁判の話で出てくるんですけど、はい、選挙の話ではやっぱりもうあんまり出なくなったので、うん、やっぱ並んでいくっていうのはこれは当然であるんですね。で
これ露出がねやっぱり影響があるんですね。
露出の問題があるんです。そして近年の選挙って最後の最後まで決まらないということだと思います。あのもう2000年選挙からどちらが勝っても全くおかしくないのが 5回続きました、今年もそうだと思います。ですので秋ぐらいまで決まりません。今何が起こってるかというと、その本当に揺れる激戦州6つぐらいあります、その6つぐらいの激戦州、アリゾナとかネバダとかジョージアとか、ペンシルバニア、ミシガン、5でこれで5ですね、ウィスコンシンで、あともう一つノースカロライナも入れる人いますが、ここでこの中の共和党支持者ほぼ選挙に行く、民主党支持者は選挙に行くので、無党派であんま選挙に行かない人が多いんですけど、無党派の中で共和党より民主党よりのところだけ今もうターゲットにして、これ日本では認められてないけどアメリカでは可能な個別訪問、トントンとノックして、いやあなたバイデンじゃないと世の中困りますよと言ったり、いやいやバイデンになったら不法移民増えるぞみたいなことで半分脅しながら、これが今続いてるわけですね。だからそういう本当の最後の最後のところの戦いになると思うので、6つぐらいの無党派の中の共和党より民主党よりという非常に少ない人々のために莫大なお金を使うのがアメリカの選挙でございます。これが今続いているというパターンですね。
これ、はい、私もそのアメリカ大統領選挙というと必ずスイングステートという、はい、まあ、激戦州ですね。
どっちかわからないから
スイング、そう、はい、行くんですけど、今回そのスイングステートで前島さんが注目しているところってどこですか。
うん、今6つ挙げました、まあ、ノースカロライナ入れて7つですけども、うん、ネバダとかジョージアあたりがやっぱり競ってるんですけど、これもう一つ今日もう一つここで今お話もこれからもう一つもお話したいところなんですが、今年はまあ、共和党と民主党だけじゃなくて、無党派の候補あるいは、共和党民主党以外は、その他諸々の第三政党っていう、サードパーティーズって複数なんですけど、そこら辺がちょっと例年よりもかなりこう多いんですね。
でケネディさんとかもそうですか。
ケネディは無党派候補という形ですね。
ロバート・ケネディの息子さん
です。ロバート・ケネディというのはジョン・F・ケネディ政権の時の息子、ジョン・F・ケネディさんの、弟で司法長官だった人、
暗殺された、ね、
68年の大統領選挙で予備選で暗殺された人、息子さんが、民主党から出てたけど勝ち目がないから無党派で行くぞってなって、でも言ってることが反ワクチンとか、全世界にある軍を全部撤退させろとか、アメリカファーストみたいなこと言ってるんですよ。ただイスラエルは徹底応援だっていう共和党支持者の中では福音派っていうのが多いんですが、福音派はイスラエルをこう応援してる、でそこの人たちと重なるので共和党の票を奪う可能性もあるんですが、まあ、この何を言いたいのかというと、アメリカって無党派ってすぐ出れるわけじゃなくて、各州であなた出ていいですよっていうのに、署名集めないといけない。比較的さっき申し上げたネバダとジョージアはそんなに多くなくても出れるんですね。でまだでも、まだ多分一つ、ケネディさんどちらか、そっか、ネバダだけで、公式にはジョージアが多分まだダメなんですよね。で支持者はジョージアもいけるっていうことを言ってるんですけど、まあ、いずれいけるとすると、やっぱりこのあたりが、トランバイデン、トランプ、ケネディ、あとその他いろいろある第三政党と無党派の人たちがどれだけ数を奪うか、わずか数選でも変わるわけですからね、状況はね。
そうするとその共和党の票を奪うと、バイデンさんにメリットがあるっていうのが出てくるわけですね。
ですので、私もずっと聞いてた話ですが、今日、昨日ぐらいからいろいろ情報出てますけど、実はトランプさんが副大統領候補にロバート・ケネディ・ジュニアを入れたかったっていう、入れたかったけど断ったんだって話が出てますけど、
ロバート・ケネディが断ったってこと、
ね、ロバート・ケネディの方が、ロバート・ケネディ・ジュニアの方が断ったというか、トランプさんにとってみれば自分の票を取っちゃう人なので、入れといた方がいいという、でもそれは事実無根だってことをトランプさん の方は言ってますけど、いろんな人がその話してましたので多分結構な話だと思うんですね。でも大僅差です。長野さんもご取材に行かれたと思うんですが、2000年の選挙っていうのはフロリダ州で537票差で決まりました、
うん、手作業で開票したんですよ、
はいはい、で
手作業
でなかなか決まんなかったですよね。
しかも今は電子パネルですが、当時はレバーでポッコンと穴が開くんです。穴がどれぐらい開いたかなっていう、すみません、ラジオでこんなことで紙を持ってこう今なんだかペンで刺そうとしてますけど、
そこの私横でずっと何時間も待ってたんですもん。
でその開け方がどれだけ大きいかで、
そのズルはなかったんですか、そこでね。
あれはね、アルゴアさんとブッシュさんですよね。
そうですね。でその開いた穴のことをチャット CHAD って英語があるっての初めて知りました、
ね、そうでしたね、ありましたね。
ただその537だけども、その時に緑の党の方が取ってた、ネーダーが取ったのもナルフネーダーも数万票ですもんね、10万票ぐらい取ってたと考えると、そうなんです、ゴアの票を奪ってたわけですよね。
僅差で分かんないですね、分かんない、本当にこれはね。
だから今回もかな、かなりどうなるかが分からないという感じですね。
その時ラルフ・ネーダーが世界の歴史をちょっと変えちゃったわけですね。
変えたけど、武器壊しやスポイラーっていう語がありますが、あいつはスポイラーだって一生言われ続けられてですね、で今年もそうなるかもしれません。
この11月にある、はい、ちょっと話ずれるんですけども、はい、11月にある大統領選挙っていうのが、はい、この今のバイデンさんもそうですけれども、はい、そのイスラエルに対する対応とかってだいぶ影響してきてますか？
そうですね、まずネタニヤフさんって、ネタニヤフさんにして取ってみれば、うん、二国家共存とかあんまり言わないトランプの方がいいなと思ってるわけですね、はい、まずハマスの方ガザ問題に関しては、うん、だからトランプが来るまでにちょっと伸ばしていこうっていうのがなんとなく思惑で見えるわけであります、うん、ただその問題のトランプさんの方が応援してくれるはずなのにイスラエルやりすぎだって先に言い出してる。これは多分選挙のことを考えても、福音派キリスト教の熱心な人は聖書に、パレスチナの地はユダヤ人に神が挙げたって書いてあるから、うん、だから聖書を信じれば、神様との約束で、イスラエルの人はあそこに、イスラエルにユダヤ人がいないといけないんだという、はい、そのよくわからない発想が福音派の人たちあって、うん、アメリカの人口でいくと自己申告ですが 20% から 25%、はい、でその人たちは熱心、もうトランプさんにとってみればそれ一番重要な共和党の層なんだけど、うん、応援団だけど、そこはもう固めたと思ってるのかもしれません。だから逆にもうちょっと広げるために、支持層を、ちょっとイスラエルやりすぎだというと、言ってみれば、まあ、バイデンに対する批判も増えているので、そこでちょっと票を取ってみたいとかね、いろいろ狙ってるんだと思います。でバイデンさんとしては難しいところです。さらに例のもっとその面倒くさいのがイランの話ですよね、はい、イラン今イスラエルにボールが渡っています、はい、イスラエルがイランに対して報復をするか、うん、もし報復をしたら例えば核施設とか狙ったとするならば、はい、イスラエルも核を守っていると言われる、うん、イランも、今核を生成する核というかその、平和利用も含めてなんですが、いろいろやってる中で2つぐらい核爆弾を撃てることができる、うん、でそうなっちゃうと世界戦争なので、
いやもう本当にやめてほしい展開です、はい、
その展開を避けてほしいためにバイデンさんが、うんやるなと反撃するなと言ってますが、はい、そうするとネタニヤフさんがもう一つ考えるわけですね、うん、いやここでイスラエルから、イランに対する攻撃を弱めれば、ガザの方の攻撃は多めに見てねっていう風に、そっちの方がまだ世界、アメリカにも影響ないでしょっていう風な発想で来るかもしれない。そういう風にどうも見えないこともなく、なんとなくネタニヤフさん自分の、内閣は結構右派もいます、うんうん、右派が攻撃しろと言った時にあんまりはっきり言わなかった、うん、ここら辺のなんていうのか、なんていうんですかね、思惑というか、もうなんかなんていうんですかね、相手が何考えてるかずっと考えながら戦略というか、うん、そういう感じですよね。
なんかでも、本当にもうガザもそうですけれども、どこでも本当に子どもたちとか全く罪のない人たちが虐殺されてて、それはこういうなんか大統領選挙だとか思惑だとか、はい、っていうのの中に巻き込まれてるともういたたまれない、
ね、いたたまれないです。本当そうです。長野さんもいろんなところで国連の活動やってらっしゃいますけど、でもそうなんですよね。で私自身が一番これいたたまれないなと思ったのが、ネタニヤフが今 あのガザ地区にいる子供はいずれハマスになるからっていうね、それはないだろうってね、だから今のうち攻撃しとくってそりゃおかしいだろうって話ですよね。
もしね、もし万が一トランプ大統領になったとして、はい、やっぱりこの内向きな感じ、はい、っていうのがどんどん進行して、はい、日本にとってはどういう影響が出てくると思いますか？
なかなか難しいところです。あのもう例えばヨーロッパとか、もう NATO 骨抜きになるのが分かっていて、なんとかしないといけないになってる。私は3月末にオーストラリア行きましたが、オーストラリアもオーカス強くして、そして日本にも関係してもらって、なるべくこれを残していこうって感じです、はい。この間の日米首脳会談もまさに日本としてはそうなんですよね、はい、しっかり、インド太平洋アメリカと一緒にグローバルパートナーで守っていくぞと PR することによって、トランプが来たぞでも、ほぼもしトラで本当になっちゃったとしても対応できるようにという流れです、まあ、実際そうなった場合にはもう今回2016、17年の時のトランプさんにいろいろ説明したチームが、まあ、安倍さんはいないけどまだ外務省いますので、戻ってきてもらって活躍してもらって、いやあの中国を叩くには日本重要ですよとか、はい、インド太平洋重要ですよと PR しないといけないと、でもめんどくさいですよね。気候変動とか大きな変化があるかもしれません。
あ、そうですか。もう本当にね、11月以降あるいは来年の世界の動向はもうここでかなり影響されるの で、ね、本当にもう、ま
ね、あのお話終わらないので、この後前島先生にもっとアップデートにもちょっと残っていただいて、
それはいいかも、
はい、喜んでですけど、はい、いいでしょうか、
はい、よろしくお願いします、はいはい、というわけで、ニュースアップデート
ひとまず
です。